はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのはですね、問題文の末尾のところで、Y の行為は憲法上どのような問題を有するかということですよね。で、Y の行為というのはその直前のところにありますが、A 氏の職員を伴い A 氏の公用車を使用して現れた Y は、A 市長として祝辞を述べるとともに、その場で公金から募金に充てるために10万円支払ったということですよね。で、これがまあ憲法上どういうものでありますかっていうことですけれども、これは問題文ね、一読すればすぐわかると思いますけれども、いわゆる政教分離原則のね、問題ということですよね。で、政教分離原則の問題とくると、条文は3つありますね。20条1項後段、20条3項、89条前段ですね。で、まあ普通に考えたら、そのうちのどれを今回適用しようかなっていうふうにピックアップしてきて、で、要件確認して、で、判例が出た規範、書いて、で、当てはめると。まあこういう流れになるかなと思うんですよね。で、多分それでいいと思います。で、それでいいと思うんだけれども、今言った考え方ってあんまり判例っぽくないんですね。えっと思うかもしれないけどね。条文を特定してね、ピックアップして適用するのはなんで判例っぽくないんですかっていう話になると思うんだけど、判例はね、そう、今言ったその3つの条文を一括りにして政教分離規定っていう感じで、まるっと適用するっていうやり方をするんですよね。それが判例のスタンダードなんじゃないかと思われるんですよね。これ、この問題は多分、この平成22年7月22っていうね、白山姫神社の事件ですけど、これ多分素材にしてると思うんですよね。で、この判例なんかがまあ典型的なんですけど、これ解説にね、引用しておきましたけどね。憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法の初規定、20条1項、後段3項89条、以下政教分離規定というとありますね。この以下政教分離規定というのがもうね、端的に表してますよね。これだからまるっと適用するってことですよ。特定しないってことね。そういうふうなやり方を判例はしていて、で、まあ最近のね、令和3年のこの公私病訴訟なんかもそうなんですよね。だからまあ判例多分その条文を特定するってやり方しないんじゃないかなというふうに思われるんですね。だから条文を特定して適用するっていうのが、まあ言うなら法律学の基本っぽいんですけども、まあ判例はそうじゃないんじゃないかというふうに思われますね。ただまあとは言ってもね、なんかね、ケチつけられても嫌なんで、まあ条文を特定してね、答案書くっていうのがいいかなと思いますよね。まあ判例の中にもそういうスタイルのものも実はあるんですよね。例の空ジプト神社ですよね。空ジプト神社。空ジプト神社は判例、その空ジプト神社事件は、これはまあ判例上かなりね、まあ特殊な位置づけかなっていうふうに思いますけれども、20条1項後段と、あとは89条前段のその2つで言ってるんですよね。20条3項使わなかったんですよね。判例は結構20条3項使いのある傾向があって、それまでの判例はおそらくほぼ全て、全てと言っていいかな、ちょっと全部調べてるわけです。下級審とかまで含めて全部調べてるわけじゃないんですけど、少なくとも最高裁レベルではその20条3項ですね、これ必ず登場するんですよね。で、プラス、89条前段っていうようなことはありますよね。20条3項プラス89条前段みたいなことありますけど、20条3項は必ず出てくるんですよね。だから判例はこの20条3項の、言うなら包括的な条項ですよね。一般的なこの規定ですよ。これをメインに据えていた。だからまあ言うならおまけとしての89条前段とか20条1項後段、そういうふうな捉え方をしてたんじゃないかなと思われるんだよね。だからまあ20条3項って条文一発で解決はできるんだけど、一応20条1項後段とか89条に触れようかなみたいな、多分そんなニュアンスだったんですね。ただ空ジプト神社は20条3項使わなかったんですよね。20条1項後段とか89条前段で言ったわけですよ。だそうすると20条3項使わなかった意味って何なんですかっていう話になると思うんで、なのでそこでね、まずその20条1項後段、89条前段、20条3項というものには、それぞれの特有の固有の守備範囲、特に20条1項後段と89条前段だよね。20条1項後段は特権付与と政治上の権力行使ですよ。で、89条前段は公の財産支出ですから、公金支出だよね。だからそれぞれの守備範囲があって、で、今言った20条1項後段とか89条前段の適用で抜け漏れたものをさらに拾い上げるのが、これが20条3項なんだっていう捉え方ですよね。これがソラジプト神社事件なんかでは、そういうふうな見方がこう盛り上がったんですよね。ただ、この白山姫神社はその後に出てきた判例、ソラジプト神社の後だよね。同じ平成22年ですけども後ですよね。さらに最近のその公私病訴訟は令和3年ですから、そういうふうなね、その判例の推移を見ると、言うならば、ソラジプト神社事件がイレギュラーであって、判例のスタンダード、ベースにあるものは、これはもう一緒くたに全部適用する。言い方を変えると、20条3項、これが一般的な規定であって、これをまず適用するんだというふうなね、これをベースに適用していくんだと。あとはおまけみたいなもんでね、ちょっと言い方悪いけど、20条1項なんとか89条ではおまけだっていうふうなね、そういうような捉え方ですね。これが判例のスタンダードなんじゃないかなと思われるんだよね。っていうふうな話があるんで、条文を特定して適用すると、ちょっと判例っぽくないって嫌いはあるんだけど、とは言っても、ケチつけられたくないんで、なので、条文特定した方が安全かなと。特に予備校の添削者とかいかにも好きそうですよね。条文を特定してくださいとかいかにも言いそうじゃないですか。ね。ベタベタの予備校みたいな感じですけどね。条文の特定。 ね、要件、検討みたいなね、そういうふうな、まあ、予備校のベタベタの、まあ、添削者とかね、いかにも言いそうですから、まあ、それケチつけたくないよという人はね、まあ、やっぱり条文特定した方が安全かなという気がします。ただ、判例っぽくないってことだけは、ちょっと押さえておくといいと思いますね、これはね。はい。で、ちょっと前置き長くなりましたけど、じゃあ条文特定しましょうという話で言った場合には、その場合にはね、じゃあどれを適用するんですかということになると思うんだけど、まあ、まず二種書以降、後段消えるでしょうね。特権付与とか、正常の原力行使っていうことでは本件ないと思いますので、ので、これはまあ、消えると思います。で、次にはまあ89条前段に行くんでしょうけども、89条前段もちょっとまあ適用しにくいかなっていうことがあります。まあもちろん適用できないわけじゃないと思うんですね。適用可能性はあると思いますけど、ちょっと適用しにくいかなってあります。なんでかっていうと、これ、89条前段を見ていただくとわかるんだけど、公金支出の対象って、宗教上の組織もしくは団体っていうふうな形になってるんですよね。で今回、例えば B デラとか、あるいはその B デラの宗派のなんかの団体に対してお金直接出したら、これも当然89条前段に引っかかると思うんだけど、違うんですよね、今回ね。直接お金出したのは、これはですね、その御開帳法会のために設けられた賛同会と。いうね、そういう、まあ、これは一般的な団体なんじゃないかなと思われるんだけども、これ問題文の一段落目のですね、末尾に書かれてますけどね、ここに金出したんですよね。賛同会というのは、事務局は A 氏の市役所にありますよと、あとは信徒会っていうんですかね、これも多分信者の集まりだと思うんですけど、の他に A 氏の観光協会とか、A 氏の、その町内会の連合会の会員とですね、その構成になってますから、だからまあ、これそのものは、その信徒会のところはちょっとなんか引っかかりますけども、まあ、無色透明だというふうに言える。で、そうするとまあ、宗教上の組織もしくは団体とちょっと言いにくいかなというところはありますよね。まあ、今言ったような感じで考えていくと、89条前段も消えて、20条3項を適用すると。まあ、結論的にはね、今回は20条3項を適用することに多分なるんで、まあそうするとまあね、なんか判例のね、そのスタンダードな考え方に、ね、最終的にはなんかね、その、紆余曲折経て、まあ行き着くっていう感じにはなりますけどね。はい。判例はそもそも、ね、その条文を特定するっていう作業自体多分やってないと思うんだけども、まあ今言って条文を特定していくと20条1項後段と89条前段が消えて、最後に20条3項は残るという感じですね。で、そうするとまあ問題になってくるのは20条3項の宗教的活動に当たるかどうかと、ね、いうことですね。で、ここで次に判断基準の問題に移っていくわけですよ。ね。で判例は、これはいわゆるまあ制度的補助説をベースにしていますよね。はい。で、制度的補助説をベースにしながら、判例はどういう基準を使ってるんですかということになると、一つの見方はいわゆる目的効果基準ですね。有名な目的効果基準。これを使ってるって見方はあります。しかしですね、まあ最近この目的効果基準っていうのはあんまり判例上使われてないんですよね。判例はですね、あくまでも、その政治と宗教の関わり合いが、我が国の社会的文化的諸条件に照らして、信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかどうか、まあ言うなら相当性の基準って言いますかね。相当とされる限度を超えるかどうかですから、まあとりあえず相当性の基準とかでも言っておきますけども、その相当性の基準というものを、まあ判例は使ってるわけですよね。で、その、まあ会議範として、目的とか効果というものがあると。こんな位置づけですかね。この辺もまあ微妙なところでね、読み方ちょっと学者によって分かれるところなんですけど、最近の判例の傾向は、この目的効果基準というのをベタベタに使うってことがかなり減ってきてるんじゃないかなと。この平成22年の白山姫神社の事件もそうですね。ベタベタにこの目的効果基準を適用するってことはしてないですし、あとは、これちょっと評価ね、いろいろ争いありますけども、ソラチプト神社もやってないですよね。だから多分まあ、判例はもう、この目的効果基準をベタベタに適用するってことはあんまりなくて、あくまでも目的とか効果というのは、今言った相当性の基準の下位のファクター。会の考慮要素というふうに位置づけてるんじゃないかなというふうには思いますけどね。ただまあ当然それがじゃあ重要じゃないんですかっていうとそんなことはなくてね。重要は重要ですよ。だから重要な1ファクターって感じかな。基準自体は相当性の基準なんだけども、その重要な1ファクターとして、その会のね、ファクターとして、重要な考慮要素として目的とか効果が位置づけられてると。まあこんな感じですよね。はい。まあ今言ったのが多分判例の読み方としてはスタンダードかなというふうに思いますね。で、ここまで基準を立てておいて、まあ、あとは当てはめに流していくという形だよね。で、今回はですね、まあ、白山姫神社の事件多分素材にしてると思うんだけども、事案の違いもね、結構あるので、例えばその10万円の公金支出とかっていうところは、白山姫神社ではなかったんですよね。なので、全くその白山姫神社に寄せて論じる必要はないと思います。ね。これはもう、あくまでも架空の事案として論じるべきかなというふうには思いますのでね。だから、白山姫神社と全く同じように論じるという必要はないと思いますね。まあ、事案が違うんでね。だからまあ合憲方向のファクターと違憲方向のファクター、それぞれまあ考慮しながらですね、まあ結論を導いていただければいいと思いますね。まあどちらでもいいと思いますよ、これはね。まあ今回特にその金出してると、10万円の金出してるというところですよね。ここをまあ重視していくということであればね、違憲っていうのは結論も十分あり得る。白山姫神社は合憲にしてますけどね。ただまあさっき言ったように事案が違うからね、結論を同じにする必要はないですよね。 一応ね、ファクター自体はそのレジュメにね、開けときましたから、まあ、このあたりのファクターですね。これを考慮しながら論じていただければいいかなというふうに思いますね。はい。じゃちょっとね、回答の方で論述の流れを確認していきたいなというふうに思います。で、まずですね、条文としては20条3項を挙げておきました。で、20条3項の宗教的活動ですね、これに当たるかっていう形で、で、いわゆるセルタ教条説を書いて、で、相当性の基準を書いて、で、当てはめると。で、相当性の基準の下のそのファクターとして目的とか効果を位置づけるという形でもいいと思います。これが多分、まあ、最近の判例っぽい考え方かなと思いますね。で、一応この答案ではね、目的効果基準ですね、目的効果基準も書いておきました。ね、その解基準としての目的効果基準ですよね。だから相当性の基準がまず最上位の基準としてあって、その下の基準として目的効果基準をね、書くという、そういうような形にしてみました。別に俺目的効果基準による必要はないですよ。さっき言ったように目的とか効果っていうのは、あくまでもその1ファクター、重要な考慮要素だということになりますから、ね、だから、必ずしもその目的効果基準というものをね、書く必要はないですけどね。はい。まあ、どっちでもいいってことですよ。だからね。書いてもいいし、書かなくてもいいしね。まあ、書いた方が論述としては書きやすいは書きやすいですね。相当性の、その相当性基準1本でいくと、ちょっと当てはめがしにくいってところがあるんだよね。目的効果基準の方がより具体的ですから、ね、だから、まあ、その目的効果基準を書いた方が当てはめやすいは当てはめやすいですよね。ただ、まあ、最近の判例っぽくないっていうね、そういう嫌いはあるんだけどね。まあ、だからどっちでもいいです、ここはね。省略してもいいですし、こう書いてもいいしね。はい。で、あとは当てはめだよね。で、当てはめのところではさっき、そのね、解説のレジュメのところで見たようなファクターですよね。このファクター、まあ合憲方向につながるファクターね、違憲方向につながるファクター、それぞれピックアップしておきましたんで、このあたりをね、考慮しながら、これどっちにももちろん触れてくださいね。合憲方向、違憲方向、両方のファクター必ず触れてくださいね。どっちの結論を取るんでもね。だから合憲方向の結論を取る人は、違憲方向のファクターを拾って、それを潰すというやり方をするし、またその逆もしかりだよね。だから必ず両方触れてほしいんですけども、ね、両方触れた上で結論を導くということでね。で、一応ここはその10万円をね、支出してるというようなところをね、重視してまして、違憲という結論を導いてますけどね。まあ別に合憲でも全然構わないですよ、それはね。はい。まあ額としてもそんなに大したことないとね。まあ一種の広告宣伝費みたいな捉え方ができると思うんだよね、今回ね。まあ観光業、その観光業を支援するというふうな側面が強いわけですから、ね、まあ広告宣伝費としての10万円ってめちゃくちゃ安いと思うんだよね。まあそうすると、まあそれはね、まあその10万円という額も大したことないし、その観光支援だとね、まあ一種の広告宣伝費だというふうに考えるんであればね、それも非常に安いじゃないかという方もできると思いますから、まあそうすると、まあ合憲というような結論も取れると思うんですね。いやいや、でもね、10万円も、今回は、そのね、公金からその募金に当たるために10万円払ってるってことだけども、その観光業として支援するんだったらそういう言い方するんじゃなくて、その正面からね、観光業として支援すべきであって、そういうなんかね、怪しいやり方すべきじゃないって言い方もできると思いますよね。まあ、このね、賛同会の北海式ですかね。北海式に行って、祝辞を述べて、で、公金からその募金に当たるために10万円払うんじゃなくて、そうじゃなくて、まあ、例えばそのお寺を修理するとかね。まあ、そういうところをその市としてしっかりとお金を出して支援すべきであって、そういうね、怪しいな行為をするべきじゃないんだっていうような評価もできると思うんですよ。まあ、だからここはいろいろ評価があり得るってことだよね。自分なりにその自分の言葉でね、その10万円払ったっていうような行為のその法的評価をしてあれば、憲法的評価をしてあれば別にどっちでも構わないと思います。それはね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、ぜひね、その政教分離原則のその論じ型ですよね。これを自分の中で確立してほしいなと。その条文ピックアップ型でいくんであれば、まあ、こういう形でまず条文、文言を上げて、ね。で、それで、次に、その、政教分離原則の、その、制度趣旨ですよね。まあ、いわゆる制度的保障説。によるんだったら制度的保障説書いて、で、判例によるんだったら相当性の基準を立てて、で、その相当性の基準、まあ、ここから先はね、ちょっとまあ、ケースバイケースにもなりますけれども、その相当性の基準まで書いて、目的効果基準を書く。ないしは、それは考慮素に過ぎないんだから、目的効果効果というものは、あくまでも重要なファクターに位置づけるというふうに留めて、で、その相当性基準一本でいくと。いうない方でもいいと思いますし、まあ、その辺はね、ちょっと自分なりに論述のスタイルを確立しておいてほしいなというふうに思いますね。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。